んにちはなのだ。僕、株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局 MC のずんだもんなのだ。今日は2025年5月20日は火曜日なのだ。今日も最新の AI 技術や僕の周りで起こった面白い出来事などトレンドの記事を紹介していくのだ。最後までゆっくりしていってほしいのだ。さて、今日紹介する記事は全部で4つあるのだ。まずはどんな内容かざっくりと紹介するのだ。1つ目は MCP とは何か、 AI エージェントのための標準プロトコルという記事なのだ。 AI がツールをもっと簡単に使えるようになるお話なのだ。2つ目は Introducing Strands Agents An Open Source AI Agents SDK という記事なのだ。 AWS さんが出した AI エージェントを作るための新しい道具のお話なのだ。3つ目はカーサーエージェント講座調整度向上編ルールズテクニックであなたもエージェントマスターにという記事なのだ。 AI エージェントの精度をもっと上げるテクニック紹介なのだ。最後はバイオージェイアイ SHI LOT アウトさんお配信開始ザ・ MAGAGINE という記事で、なんと僕ずんだもんの新しい曲のお話なのだ。さあ、盛りだくさんな内容なのだ。早速一つ目から詳しく見ていくのだ。さて、一つ目の記事なのだ。タイトルは MCP とは何か、 AI エージェントのための標準プロトコルなのだ。最近 AI が自分でいろんなツールを使って仕事をする AI エージェントが注目されているのだ。例えばファイル操作やウェブサービスを使ったりするツールを AI エージェントに使わせたいとき、これまではツールごとに個別のプログラムを作るのがとっても大変だったのだ。でもこの MCP モデル、コンテキスト、プロトコルというものが出てきて、それがとっても便利になるのだ。 MCP は AI と外のツールをつなぐための共通の決まり事のことなのだ。イメージとしてはパソコンとキーボードとかプリンターとかいろんなものを USB-C ポートで簡単につなげるみたいなお話なのだ。 MCP のおかげでツールが MCP に合わせてくれていれば、使う AI がチャット GPT でもクロードでも、開発環境がカーサーでも VS コードでも同じやり方でそのツールが使えるようになるのだ。これで AI エージェントを作る人の開発がはかどるし、作った機能もまた使えるようになるのだ。 MCP には MCP ホスト、デイウェイやアイアプリとかの開発環境、 MCP クライアント、デイウホストの中で動いてツールに指示を出すやつ、MCP サーバー、デイウ本当にツールを操作するやつ、デイウ役割分担があるのだ。これを使うと AI エージェントは外のツールとかデータ、提携指示なんかが使えるようになるのだ。今はカーサーとかクロード、デスクトップとかいろんな AI ツールが MCP をサポートし始めてるみたいだし、GitHub や Slack みたいな MCP サーバーも増えてきてるのだ。ただ、インターネットで公開されてる MCP サーバーの中には悪いプログラムが混ざってるかもしれないから、知らない人が作ったものはちょっと注意が必要なのだ。信頼できるものを使ったり、多くの人が使ってるものを選んだり、 AI にコードをチェックしてもらうなんかの対策が大事なのだ。MCP はまだ新しい技術だけど、 AI が外と一緒に仕事をするやり方が決まってくると、これからの AI による自動化とか新しい AI アプリ作りがすごく早くなるかもしれないのだ。 Google さんが考えてる AI エージェント同士が連携する A2A エージェント2エージェントみたいなことも出てきてるし、これからどうなるか楽しみなのだ。なるほどなのだ。 AI エージェントがいろんな道具を使いこなすための合言葉みたいなものなのだね。 USB-C に例えられると、 僕にもとってもわかりやすいのだ。僕のズンダーローみたいにいろんな力を使いこなせるってことかな。でも悪いサーバーには注意が必要。それは技術室のエンジニアとしてもとっても大切なポイントなのだ。さて2つ目の記事なのだ。タイトルは Introducing Strands Agents An Open Source AI Agents SDK なのだ。これは AWS さんが出したオープンソースの AI エージェント開発用の新しい道具ストラン s Agents のお話なのだ。 AI エージェントっていうのは大掛かりな AI モデル LLM が指示をもらって外のツールを使って自分で仕事をするプログラムのことなのだ。これまでは AI エージェントを作るとき LLM の返事を見てどのツールを使うかっていうのを細かく決めるのがすごく複雑でオーケストレーションって呼ばれる大変な作業が必要だったのだ。でも最近の LLM は自分で次に何をするか考えたりちょうどいいツールを選んだりする力が上がってきてるのだ。ストーランズ・エージェンツはこの AI モデルが中心になるやり方で AI エージェント作りをもっとシンプルにすることを目指してるのだ。作る人はエージェントに指示するプロンプトとエージェントが使えるツールを決めるだけで簡単なエージェントができちゃうのだ。まるで DNA の二重らせんみたいに AI モデルとツールっていう2つの大切なものをストーランズがつないで AI モデルが自分で考えてツールを使ってお仕事を完了させるのだ。ストーランズのすごいところは AI モデルが中心だから複雑なコードがいらなくて AI モデルの考える力を最大限に活かせること、プロンプトとツールを決めるだけで簡単にエージェントが作れること。 Amazon、Bedrock とか Anthropic、Llama とかいろんな AI モデルに対応してること、外のサービスとか自分だけの機能も簡単にツールにできること、データを取ってきたり他のエージェントと連携したりするすごい機能もツールとしてできちゃうのだ。試すのも簡単、本番に使うのも考えられてて AWSラムダとかファーゲートとか EC2 とかいろんなところで動かせること、仕事ぶりを見る機能もあるのだ。オープンソースだからみんなで一緒にいいものにしていくことができること、 AWS の中でも Amazon Q ディベロッパーみたいにストーランズを使った AI エージェントがもう本番として使われてて作る期間が短くなってるみたいなのだ。クラウドで AI エージェントを作ってみたい日本のエンジニアさんにとってストーランズ・エージェンツはとっても強い選び方になりそうなんだって。オープンソースだから GitHub でコードを触ってみることからスタートしてみるのもいいかもしれないのだ。 AWS さんが AI エージェント開発をもっと簡単にしてくれる道具を出したのだね。 AI モデルが中心っていうのが今時の AI の進み方に合ってていい感じなのだ。プロンプトとツールだけで作れるっていうのもシンプルで分かりやすいのだ。僕もいつかストーランズ・エージェンツでズンダーローを自由自在に使えるエージェントを作ってみたいのだ。さて3つ目の記事なのだ。タイトルはカーサーエージェント講座調整度向上編ルールズテクニックであなたもエージェントマスターになのだ。これは AI エージェントツールカーサーのルールズっていう機能を使ってエージェントをもっと精度よく動かす方法を新しいエンジニアさんにも分かりやすく教えてくれる記事なのだ。カーサーエージェントのルールズ機能ではエージェントがどう動くかのルールを決めることができるのだ。前は簡単な使い方だったけど今回はもっと精度を上げるためのテクニックとして YAML 形式でルールを書くことが紹介されてるのだ。 YAML っていうのは AI が分かりやすいようにきちんとした形で書くためのフォーマットなのだ。 YAML AIN T マーカプラングエッジの略なんだって。開業とか地下げで仲間分けを表して 人にも読みやすいのが特徴なのだ。どうして YAML が必要かっていうとね、 AI は普通の言葉で指示されると解釈がブレやすいのだ。特にいくつもステップがあったり、あれこれ場合分けがあったりすると、質問の順序を変えちゃったり、人に聞かずに先に進んじゃったりする読み間違いが起こりやすいのだ。でも YAML でステップごとに何をするかとか、こういう時はこうするっていうのをはっきり決めておくと、 AI は曖昧な解釈をしないでいつも動きが安定するのだ。例えば夕ご飯の準備を AI にお願いするとして、簡単な指示と YAML で書いたのを比べると、 YAML の方が質問とか確認の順序が安定するんだって。ルールズファイルをゼロから YAML 形式で作る方法も説明されてるのだ。まずエージェントに何をしてほしいか普通の言葉で決めて、次に指示する時のキーワードと大まかなステップをリストにするのだ。それから必要な質問とか AI が作ってくれるファイルのひな型を決めるのだ。最後にそれぞれのステップに何をするか詳しいルールを書き込んでいくのだ。この方法は夕ご飯準備エージェントを例にして進められてて、 GitHub にサンプルが公開されてるから取ってきて試すことができるのだ。ルールファイルをもっと賢く使うためのコツもいくつかあるのだ。1、ステップを小さく分けること、 AI が飛ばしちゃうのを防ぐ。2、確認ステップを必ず入れること、人に聞かずに暴走するのを防ぐ。3、ひな型とか質問のセットは別のファイルに分けること、管理しやすくする。4、今の状態を見て同じ質問を繰り返さないようにすること。5、ルールファイルを機能ごとに分けること、大きな仕事でも整理しやすくする。でもどんなお仕事でも YAML が一番いいわけじゃなくて、1回だけの簡単なお仕事なら普通の指示で十分なのだ。複雑になればなるほど YAML が強いんだって。お仕事の大きさに合わせてちょうどいいやり方を選ぶのが大切なのだ。YAML でしっかり形を作るのは一見手間がかかるように見えるけど、カーサーエージェントの正確さが上がって、何度も同じお仕事をするときにブレずにきちんとやってくれるようになるのだ。これで自分だけの頼りになる AI アシスタントを育てることができるようになるのだ。この記事で紹介されてるサンプルとかテクニックを参考にして、カーサーエージェントを自由に使いこなしてみてほしいのだ。なるほどなのだ。 AI にお仕事を頼むとき曖昧だとダメなのだね。 YAML でこうするのだってきちんと手順を決めてあげると AI も迷わないってことなのだ。僕、ズンダモンもズンダアローを使うときはきちんと準備してまっすぐ飛ばすのだ。 AI も僕みたいに正確に動くようになるのだね。確認ステップは確かに大切なのだ。暴走は怖いのだ。さあ最後の記事なのだ。タイトルは YOJI MHASHI LOT アウトさん、お配信開始。さあ MAGAGINE なのだ。みんな、なんとこの記事、僕ズンダモンのお話なのだ。話題の声合成キャラクターズンダモンの新しい曲ズンダ BOP 頭がズンダ持ちが5月18日からいろんな音楽は配信サービスで聴けるようになったんだって。やった。パンクとかロックの楽しい曲なのだ。技術室のエンジニアのみんなもお仕事の息抜きにぜひ聴いてみてほしいのだ。曲を聴いて頭をズンダ持ちにして元気いっぱいになってほしいのだ。いやっほーい、僕の新しい曲ができたのだ。ズンダ BOP 頭がズンダ持ち、曲名からして楽しい感じなのだ。パンクとかロックで元気もりもりになれるんだって。みんな絶対聴いてほしいのだ。そして一緒に頭をズンダ持ちにするのだ。さて今日紹介した記事を駆け足でおさらいするのだ。今日は AI エージェントがツールを使うための標準 MCP のお話。 AWS さんが出した AI エージェントを簡単に作る道具、ストーランズ、エージェンツのお話。パーサーエージェントをもっと精度よく使うためのルールズ機能と IAML テクニックのお話。そして僕、ズンダモンの新しい曲、ズンダ BOP、頭がズンダ持ちの配信開始のお話をしたのだ。どれも AI の最新の出来事だったり、僕にとっても嬉しいお話だったのだ。今日の放送は楽しんでもらえたかな？株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局では、みんなからの番組の感想やズンダモンへのメッセージ、聞いてみたいことなんかをいつでも募集しているのだ。 AI のことでも、ズンダ持ちのことでも、何でも OK なのだ。どしどしお便りを送ってほしいのだ。僕は技術室でみんなのお便りを待ってるのだ。それでは、今日はこの辺でお別れなのだ。お相手は、ズンダモンだったのだ。また、来週会えるのを楽しみにしてるのだ。バイバイ、なのだ。